ラジ7つの音をあなたに。皆さんこんばんは、パーソナリティ七尾です。この番組では7つの音と書いてなおと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはなお@fmu.co.jp、 nao@fmu.co.jp。 X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。さて、8月も中旬に差し掛かり、お盆休みも終わりに近づいてきましたね。皆さんは今年のお盆どのように過ごされましたか？家族とゆっくり過ごした方、故郷に帰省された方、あるいは仕事や家でのんびりした方もいらっしゃるでしょう。それぞれにとって特別な時間になったことと思います。お盆というとやはり帰省や家族との再会、そして先祖供養といった日本ならではの大切な行事ですよね。私も今は実家を離れて暮らしてるので、久しぶりに実家に帰って家族と顔を合わせたり、懐かしい場所を訪れたりしました。そのひとときはやはり心の栄養になるなぁとしみじみ感じました。日々の忙しさに追われているとなかなかこうして立ち止まる時間が持てませんから、特に貴重な時間でした。今年のお盆は特に時間の流れについてよく考える機会になりました。普段は慌ただしい日常の中で季節の節目や行事が気づけば過ぎ去ってしまいがちですが、お盆はそんな忙しさから少しだけ距離を置いて、自分や家族、そして過去と未来を見つめ直す時間だなぁと感じました。またお盆の期間中は家族と過ごす時間だけでなく、自分自身と向き合う時間も大切にできました。普段は忙しくて後回しになりがちな日記を書いたり、好きな音楽をじっくり聴いたり、本を読んだりする時間をゆったり持つことができ、それが心のリセットにつながったように思います。夏の暑さが続く中、静かな時間を過ごせることは体にも心にもとても必要な休息でした。さらに今年のお盆は夏の音をたくさん感じられたことも嬉しい体験でした。夜の涼しい空気の中で響く虫の音、セミの鳴き声、風鈴の優しい音色、遠くで聞こえる祭りの太鼓や笛の音、そうした音の一つ一つがまるでなおラジオをお届けしている7つの音の一つ一つが日常に溶け込んでいる瞬間のようで、夏の風景とともに心に深く刻まれました。もちろんお盆休みは楽しいことばかりではありません。帰省の混雑や暑さ、長時間の移動による疲れもつきものですよね。私も電車の中での移動中、蒸し暑さや人混みにぐったりしてしまうことがありました。でもそんな時は好きな音楽やお気に入りのラジオを聴いて気持ちを切り替えたり、軽くストレッチをしたり、そうした小さな工夫が疲れを和らげてくれ、また頑張ろうと思えるエネルギーになりました。それにお盆は自分を大切にする時間でもありました。忙しさに追われて普段は後回しにしがちなスキンケアやストレッチ、十分な睡眠時間の確保など、ほんの少しのセルフケアを心がけることで心身の健康につながることを改めて実感できました。こうした日々の積み重ねが元気に過ごす土台になるのだなぁと感じています。また今年はお盆の間、ふと思い立って近所の自然を散歩したこともありました。セミの声を聞きながら歩く静かな道、風に揺れる木々の葉音、遠くで響く子供たちの笑い声、それらがまるで生きている音楽のように感じられて、暑さを忘れて心地よいひとときになりました。自然の中で過ごす時間も、忙しい日常にはなかなか作れない貴重な癒しだなぁと感じました。お盆休みの終わりが近づくにつれて、どこか寂しさや切なさも感じています。でもその分、また新たな1週間や1ヶ月に向けて前向きな気持ちで進もうという思いも強くなりました。お盆は過去と未来をつなぐ時間であり、私たちに大切な気づきを与えてくれる特別な季節の節目なのだと感じています。さて、この後もなおラジでは皆さんの心に寄り添う言葉や音楽をたっぷりとお届けしていきます。 夏の終わりを感じながらも希望や元気をお届けできる時間になれば嬉しいです。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。ここで一曲お届けします。嵐でふるさと。お届けした曲は嵐でふるさとでした。さあ今日は8月16日、今日お誕生日の方おめでとうございます。本日8月16日は月遅れ盆送り日です。8月16日は夏の終わりを告げる日本の大切な行事の一つ、月遅れ盆送り日の日です。お盆は亡くなったご先祖様の霊を迎え供養し送り出す期間ですが、この送り火はその締めくくりの儀式です。火を灯すだけの行為ではなく、命のつながりや個人への思いを深く感じさせてくれる尊い文化行事です。普段はなかなかじっくり触れる機会のない方も多いかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合いください。まずお盆とは日本の夏に行われる先祖供養の期間で、亡くなったご先祖様の霊がこの世に帰ってくると考えられています。一般的には7月または8月の13日から16日までの4日間が期間とされ、地域によって日程や風習が違います。ご先祖の霊を迎え送り出すという考え方は仏教に由来しますが、それ以前からの祖霊信仰や自然崇拝と融合した独自の文化が形成されました。暑い夏に祖先の霊が迷わず帰れるように、迎え火や送り火、灯籠流しといった火の目印を用いる風習があります。さて今回取り上げる月遅れ盆とは何かというと、月遅れという言葉が示すように、新暦の7月ではなく旧暦の8月に行うお盆のことを指します。昔は太陰暦が使われており、旧暦のお盆は新暦より約1ヶ月遅れて行われます。同じ日本でも地域によってお盆の時期が異なり、関東や東北は7月に行うことが多い一方、九州や四国、中国地方では8月の月遅れ盆が主流です。沖縄など独自の風習もあり、多様な習慣が混在しています。送り火とはお盆の最終日に迎えたご先祖の霊をこの世からあの世へ送り出す儀式です。火の浄化作用が重視され、邪気を払い闇を照らし道しるべとなる力があるとされています。送り火は個人の霊が迷わず帰れるよう道を照らす役割を担い、火の光は先祖を敬う心の象徴でもあります。火の揺らぎを見つめることで私たちの心も浄化され、感謝の念が芽生えます。送り火は命の連続性と家族の絆を確認する大切な儀式です。代表的なのは京都の五山送り火。8月16日の夜、京都の5つの山に大文字、妙法、船形、左大文字、鳥居形といった大きな火文字を灯す壮大な伝統行事です。夏の夜空を彩り、多くの見物客が訪れる京都の夏の風物詩となっています。一方関東などでは家の庭先で藁や松の枝を燃やしたり、提灯を灯したり、川や海で灯籠を流す灯籠流しも行われます。揺らめく灯籠の光は幻想的で、個人の霊を優しく送り出す美しい風景です。東北や北海道の一部では火祭りや松明を使う独特の風習もあり、多彩な送り火の姿があります。しかし最近では都市生活や核家族化により、大規模な送り火は難しくなっています。都会では広い庭がない家庭が多く、小さな灯明を灯して祈るケースが増えました。それでも個人への感謝と送り出しの心は変わらず、多くの人に受け継がれています。帰省できない方は故郷の寺院や霊園の送り火イベントに参加したり、オンラインで供養や祈りを捧げることも増えています。送り火の当日は家族が集まり、個人を偲び絆を深める時間にもなっています。遅 送り火の炎がはぜる音や揺らめきを感じながら過ごす時間は、心を落ち着かせ祈りや感謝を深めるひとときです。火の音は古くから人の精神に安らぎを与え、闇夜の中で希望の光として存在してきました。送り火を見つめることで個人を思い出し、自分の心を静かに見つめる時間も得られます。悲しみや寂しさも含めて、そうした感情を抱くのは自然なこと。送り火はそれらすべてを包み込み、優しく受け止めてくれます。今日は月遅れ盆送り火について、歴史や地域ごとの違い、心情や音の面からお話ししました。送り火は日本の夏の終わりを告げる儀式で、命のつながりや家族の絆を再確認する時間です。現代社会の中でもその大切な意味は変わらず受け継がれています。この8月16日、皆さんも送り火の炎や音に耳を澄ませ、個人への感謝の気持ちを抱きながら過ごしてみてください。静かな夜に灯る光が心を優しく包み込み、豊かな気持ちにしてくれるでしょう。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、悠々と焦らず歩む者にとって長すぎる道はない。辛抱強く準備する者にとって遠すぎる利益はない。今日ご紹介するのはフランスの詩人ジャンドラ・ブリュイエールの言葉です。何かに向かって頑張っている時、目標があまりに遠く見えて途中で諦めそうになることありますよね。そんな時、こうして静かに背中を押してくれる言葉に出会えると、ちょっと深呼吸したくなるような、そんな気持ちになります。ブリュイエールが生きたのはフランス絶対王政の華やかな時代。でも彼自身はそうしたきらびやかな世界とは少し距離を置いた場所で、ひたすらに人間とは何かを見つめ続けた人でした。それでは彼の生い立ちを少しご紹介します。ジャンドラ・ブリュイエールは1645年フランスのパリで比較的裕福な家庭に育ちました。幼い頃から知的好奇心が強く、家庭内でも読書に親しむ時間が多かったそうです。名門校の一つであるオルレアン大学で法学を学び、1673年には法学士の資格を取得。その後しばらく法律家として活動していました。しかし彼が本当に興味を持っていたのは人間の行動や社会の在り方でした。30歳を過ぎた頃、ブリュイエールの人生に大きな転機が訪れます。彼はフランス貴族であるコンデ校の家庭教師となり、そこから約17年間にわたり貴族たちと同じ屋敷で生活を送ることになります。この体験こそが彼にとって人間観察の宝庫となったのです。彼は決して社交界の中心にいたわけではありません。どちらかといえば孤独を好み、目立たず陰から周囲の人々の言動を観察することを楽しんでいました。宮廷で交わされる会話、貴族たちの虚栄、使用人の素朴さ、そのすべてを静かに見つめ記録し、深く考察していったのです。この時代フランスではすでに文学の一ジャンルとして人物描写が定着しており、彼はそこに独自の視点を加え、やがて人物像カラクテールという著作を世に出します。この本はギリシャの哲学者テオフラストスの作品を下敷きにしつつも、当時のフランス社会への批評と風刺を織り交ぜた非常にユニークな作品でした。宮廷で出会ったさまざまな人物を観察し、誠実な人、強欲な人、おしゃべりな人、見せかけの礼儀を重んじる人など、実に多彩な人間の性格を浮き彫りにしていったのです。文章の美しさ、洞察の深さ、そして少し皮肉を込めたユーモア、彼の筆は単なる観察にとどまらず、人はどう生きるべきかを問いかける哲学的な重みすら感じさせます。ブリュイエールは晩年まで独身を貫き、静かに書斎で暮らしながら執筆と読書に没頭していたと言われています。1700年、 55歳でその生涯を終えました。派手な功績や地位はありませんでしたが、彼の残した言葉は時代を超えて今も多くの人の心に届いています。この言葉の美しさは何と言ってもその静かで確かな説得力にあります。人生において長く険しい道を前にした時、例えば夢への挑戦、試験勉強、就職活動、病気の療養、何かを乗り越えようとしている時、私たちはつい間に合うかな、自分には無理かもと焦ってしまいますよね。でもブリュイエールは焦らずに、しかし確かに一歩ずつ歩み続ける人にはどんなに長い道のりも乗り越えられると語りかけてくれます。長すぎる道はない、それはスピードではなく持続する力の大切さを示しているんだと思います。そして後半の辛抱強く準備する者にとって遠すぎる利益はない、この部分も実に深い。例えば成功やチャンスというものはただ待っていてもなかなかやってきません。だけど焦らず腐らず、目に見えないところでコツコツと準備を続けていた人にだけある日ふと目の前に現れるもの、今すぐ欲しい、早くたどり着きたいと思ってしまう気持ちは誰にでもあるけれど、準備していた時間こそが自分を強くしていたと後から気づくこともありますよね。ブリュイエールのこの言葉は、まるで急がなくてもいい、でも歩みを止めないでとそっと肩を叩いてくれているような温かさがあります。そしてもう一つ大切なメッセージがあるとすれば、それは人生には回り道の価値もあるということ。焦らずに歩くことで道端の小さな花に気づけたり、ふとした出会いが生まれたり、そういう余白や偶然が自分らしさや人生の味わいになっていく、この言葉にはそんな深く静かな人生観が宿っている気もします。今もしも何かに向かって頑張っている人がいたら、あるいは目標が遠くすぎて少し心が折れそうになっている人がいたら、ブリュイエールのこの言葉をどうかそっと心に置いてみてください。焦らず、でも諦めず、静かに誠実に歩き続ける人にとってゴールはきっと遠すぎるものではないはずです。さあ、続いては今日のおすすめ、私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは、先週に引き続き千葉県のおすすめスポット第2弾です。千葉県にはまだまだ知られていない自然、動物、グルメ、アート、そしてちょっと面白い体験までたくさんの魅力が詰まっています。大学時代に車であちこち出かけていた私の実体験も交えつつ、今回はまた2つとっておきのスポットをご紹介したいと思います。まずご紹介するのは東京ドイツ村です。名前だけ聞くと東京って思う方もいるかもしれませんが、場所は千葉県の袖ヶ浦。なんとその広さ東京ドーム約19個分。緑が広がる広大な敷地の中にはドイツ風の建物やガーデンが点在していて、まるでヨーロッパの田舎に迷い込んだような気分になれます。春には一面の芝桜やネモフィラ、秋にはコスモス、そして冬には関東三大イルミネーションにも選ばれた光の祭典が開催されて、四季折々の景色が本当に美しいんです。観覧車に乗って丘の上から景色を眺めたり、ちょっと懐かしいパターゴルフや足漕ぎボートで遊んだり、のんびりピクニックもできちゃいます。小さな子供連れからカップルまで幅広い世代が楽しめる場所です。昼と夜で表情がガラリと変わる場所なので、時間帯を変えて二度行くのもおすすめです。そしてもう一つは、これは有名な鴨川シーワールド。こちら千葉県鴨川市にある本格的な海洋テーマパークです。私は行った時シャチのジャンプにも心をわしづかみにされました。鴨川シーワールドといえば、なんといってもそのシャチパフォーマンス。水しぶきを上げて宙を舞うあの迫力は写真や映像じゃ伝わらないんです。その場にいるからこその空気感とシャチの知性と力強さ、ぜひ体感してみてください。 他にもイルカやアシカ、ベルーガのショー、触れるタッチプールや展示も充実していて、海の生き物たちの距離がぐっと近く感じられます。個人的には館内のレストランから海が一望できるのもゆったりしていて大好きなポイント。まるで海に溶け込んでいくような感覚がとても心地よかったです。さて、せっかくなのでもう少しご紹介。例えば、私は6月にグランピングも兼ねて行きましたマザー牧場。これは以前ご紹介しました。マザー牧場では羊の大行進や子豚レース、季節のフルーツ狩りなどが楽しめて、牧場グルメも充実。新鮮な牛乳を使ったソフトクリーム、夏にぴったり。あとは船橋市の船橋アンデルセン公園は、広大な敷地に北欧風の建物、アスレチック、美術館、動物触れ合いスペースが詰まった童話の世界のような公園です。お子さんのいるご家庭はもちろん、大人だけでも楽しい自然とアートのバランスが心地いいスポットです。いかがでしたか？今回も千葉県の魅力をお届けしました。千葉県って本当に奥が深いんです。車がなくても電車やバスでアクセスできるスポットも多いので、ちょっとした週末旅にもぴったり。まだまだまだまだご紹介したい場所があるので、また今後の放送でも続編をお届けできたらいいなと思っています。そして皆さんの中にも、ここおすすめだよというスポットがあれば、ぜひ番組まで教えてくださいね。あなたのとっておきの地は、ぜひ共有してもらえると嬉しいです。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。夏の暑さはまだまだ続きますが、そんな中でもちょっと足を伸ばして、自然の中で深呼吸してみたり、動物と触れ合ったり、心がふっと軽くなるようなひとときを過ごせるといいですよね。そしてもし番組を聞いて行ってみたいと思ってくださった場所があったら、それはとても嬉しいことですし、逆にこんなところもあるよというあなたのおすすめがあれば、ぜひ番組まで教えてください。皆さんの声がまた新たな発見につながっていくかもしれません。さて、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲など、ぜひ気軽に送ってください。この夏、皆さんの心にも小さな旅のときめきが芽生えますように。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れです。オフィシャルヒゲダンディズムで旅は道連れ。